神の王国の福音を告げ知らせる2016年特別集会メッセージ6第1日ローマ数字1神の王国は神がご自身のご計画を成し遂げる神聖な範囲です。神の王国は神がご自身の権威を行使してご自身の意図することを達成することができる領域です。マルコ1章15節、そして言われた、時は満ちた、神の王国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。ヨハネ3章3節、イエスは彼に答えて言われた、まことにまことに私はあなたに言う、人は新しく生まれなければ神の王国を見ることはできない。5節、イエスは答えられた、まことにまことに私はあなたに言う、人は水と霊から生まれなければ神の王国に入ることはできない。マタイ12章28節、しかし私が神の霊によって悪鬼どもを追い出しているのであれば、神の王国はあなた方に望んでいるのである。啓示録11章15節、第7の御使いがラッパを吹いた。すると天に大声があって言った。世の王国は私たちの主と彼のキリストの王国となった。彼は永遠にわたって王として支配される。マタイ24章14節、そしてこの王国の福音は、すべての民に対する証のために、人の住む全地に述べ伝えられる。それから終わりが来る。人は神を表現していないだけでなく、神に対して反逆しています。悲しいことに、今日のクリスチャンは主に恵みの福音を述べ伝えているだけです。彼らは恵みの福音を述べ伝えることでは正しいのです。私たちは恵みによって救われました。キリストは私たちの罪のために死なれました。私たちはイエスが主であると告白し、主の御名を呼び求めました。私たちの罪は許されており、私たちは永遠の命を持っています。これは良き知らせです。しかし、それ自体においては、神の定められた御旨のために何一つ成就していないのです。多くの人が恵みの福音によって救われてきました。私たちは彼らの救いを喜びます。どこにおいても、誰が救われても素晴らしいのです。しかし、地上の至るところにおけるすべての救われた信者たちの間で、誰が神の永遠の定められた御旨を知っているでしょうか。誰が神の王国の実際の中にいるでしょうか。今、私が言うことは、あなたを驚かせるかもしれません。地上の70数億の人々は皆、恵みの福音によって救われることができるでしょう。しかし、依然として神の根本的な問題は解決されていません。なぜそうなのでしょうか。なぜなら、依然として神の王国の実際や実現がないからです。ほとんどすべての人は自分自身の利益のために救いを評価します。そして、大多数の人が反逆の原則に従って生きています。ですから、サタンは地位を失っていないのです。ですから、神は何をすべきでしょうか。神の福音のあらゆる面の回復がなければなりません。特に神の王国の福音です。彼は言われました。この王国の福音は、人の住む全地に述べ伝えられる。第2日、ローマ数字2、 主イエスは肉体となった神として来て、神の王国を設立し、一つの領域を設立しました。神はその中で、ご自身の権威を行使することを通して、彼の定められた御旨を遂行することができます。マルコ1章14節、イエスはガリラヤに来て、神の福音を述べ伝え、15節、そして言われた。時は満ちた。神の王国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。ヨハネ1章1節、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。14節、そして言葉は肉体となって、私たちの間に幕屋を張られた。それは恵みと実際に満ちていた。私たちは彼の栄光を見た。それは父からの独り子としての栄光であった。3章3節。イエスは彼に答えて言われた。まことに、まことに、私はあなたに言う。人は新しく生まれなければ、神の王国を見ることはできない。5節、イエスは答えられた。まことに、まことに、私はあなたに言う。人は水と霊から生まれなければ、神の王国に入ることはできない。18章36節、イエスは答えられた。私の王国はこの世のものではない。もし、私の王国がこの世のものであったなら、私のしもべたちは私がユダヤ人に引き渡されないように戦ったであろう。しかし事実、私の王国はここからのものではない。使徒行伝28章30節。こうしてパウロは彼を訪ねてくるすべての人を喜び迎え、31節。大胆に妨げられることなく、神の王国を述べ伝え、主イエス・キリストについての事柄を教え続けた。ヨハネが引き渡された後、イエスはガリラヤに来て、神の福音を述べ伝え、そして言われた。時は満ちた。神の王国は近づいた。悔い改めて、福音を信じなさい。これらの福音について接触する人たちは、悔い改める必要があるということが、私たちの考えの中にあるでしょうか。彼らは思いにおいて変えられる必要があります。使徒行伝第17章で、神はあらゆる人があらゆるところで悔い改めるように命じると告げられています。私はあなたが悔い改めよと言っている大きな看板を持って大通りを歩いていくべきであると言っているのではありません。しかし、これは命令です。福音は神からの命令で満ちています。主は神の福音を告げ知らせました。彼の福音の内容は神の王国でした。そして、彼は人々に、悔い改めて福音を信じなさいと言われました。今、私は原則においてあることを語りたいと思います。私はこの事柄が敏感な事柄であることを知っています。多くの時、自然界で起こる悲劇の背後で、この原則が働きます。例えば、エクアドルで地震が起こりました。その原則は、神が人類に悔い改めるように警告し、召しておられるということです。主イエスはルカによる福音書第13章で、このことについて語りました。シロアムの塔が倒れて、死んだ人たちは他の人たちよりも罪深かったのでしょうか。主は言われました。あなた方も悔い改めなければ、 皆同じように滅びるのである。第三日、ローマ数字に、主イエスは肉体となった神として来て、神の王国を設立し、一つの領域を設立しました。神はその中で、ご自身の権威を行使することを通して、彼の定められた御旨を遂行することができます。マルコ一章十四節、イエスはガリラヤに来て、神の福音を述べ伝え、十五節、そして言われた、時は満ちた、神の王国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。マルコ四章三節、よく聞きなさい、見よ、あの種まく者が種をまきに出かけた。二十六節、イエスはまた言われた、神の王国はこのようなものである。ある人が地に種をまき、27節、そして夜昼寝起きしていると、その種は芽を出し伸びていくが、どのようにしてそうなるのか、その人は知らない。28節、地はおのずから実を結ぶのであり、はじめに葉、次に穂、次に穂の中にある穀粒が満ちる。29節、しかし実が熟すると直ちに人は釜を入れる。借り入れ時が来たからである。マタイ12章28節、しかし私が神の霊によって悪鬼どもを追い出しているのであれば、神の王国はあなた方に望んでいるのである。24章14節、そしてこの王国の福音はすべての民に対する証のために人の住む全地に述べ伝えられる。それから終わりが来る。啓示録11章15節、第七の御使いがラッパを吹いた。すると天に大声があって言った。世の王国は私たちの主と彼のキリストの王国となった。彼は永遠にわたって王として支配される。アメリカ合衆国の大都市の学校は教室が大混乱の状況にあります。とても多くの学生は先生たちを全く尊敬せず冒涜しています。先生が授業の計画を持って生徒たちに教えることを準備して教室にやってきます。教室は先生がそのことを行う領域ですが、先生は教えることができません。ですから先生はすべての時間を費やして秩序をもたらそうとします。神にはご計画、定められた御旨があります。しかし彼にはそれを成し遂げることのできる領域が必要です。その領域は地です。しかし彼は地上のどこでご自身が行いたいことを行うことができるのでしょうか。すべての人が、アーメン、主よ、私たちはあなたと一です。少なくともここにおいて私たちと共に、あなたは何であれ行いたいことを行うことができます。というような領域があるでしょうか。それが王国です。王国は人が自分の願うことをすべて行うことができる場所です。今から30歳以下の人に対して語りたいと思います。あなた個人は、あなたと主との間で、神が行いたいことをすべて行うことができる領域でしょうか。このことを考えてください。主は、私たち自身がこのことに同意することができないことをご存知です。ですから、彼は小さな種として私たちの中へと入ってこられました。この種は王国の命を内容としています。この種はあなたの霊の中にあります。種があなたの中で成長するとき、あなたの中には 神が行いたいことをすべて行う余地があるようになります。しかし、この成長が起こる間、あなたは原則において一つのことを決定する必要があります。主に告げてください。私の中で私に対してあなたが行いたいことをすべて行ってください。
ローマ数字3、宇宙における根本的な問題は神の権威に対する反逆です。イザヤ14章12節、暁の星、夜明けの子よ、お前は天から落ちてしまった。諸国民を打ち倒した者よ、お前は地に切り倒されてしまった。13節、お前は心の中で言った。私は天に昇ろう。私は神の星の上に、私の座を高く上げよう。私は北の果てにある周回の山に座ろう。14節、私は雲の高いところの上に登ろう。私は糸高き方のようになろう。A、サタンが意図することは、神の主権を犯し、神の権威を強奪し、神の御座を覆し、自分自身の王国を設立することです。マタイ12章26節、もしサタンがサタンを追い出すとしたら、彼は自ら別れ争うのである。それではどうして彼の王国は立ち行くだろう。エペソ2章2節。かつてはそれらの中で、この世の時代に流され、空中の権威の支配者、すなわち不従順の子らの中に今も活動している霊の支配者に従って歩いていました。B、人は堕落した時、神に反逆し、神の権威を脇に置き、神の権威を否み、神の支配を拒絶しました。創世記3章6節、そこで女が見ると、その木は食べるのによく、目に喜ばしく、その木は賢くなるのに好ましかったので、彼女はその実を摘み取って食べた。彼女はまた一緒にいた夫に与えたので、夫も食べた。11節、すると神は言われた、あなたが裸であるのを、誰があなたに告げたのか、あなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのか。ローマ5章12節、こういうわけで、一人の人を通して罪がこの世に入り、そして罪を通して死が入ったように、すべての人が罪を犯したために、死がすべての人に及びました。第一ヨハネ3章4節、すべて罪を犯す者は、また不法を行います。罪は不法です。ローマ数字4、王国の福音を通して、神は人々を天的権威の支配のもとにもたらします。それは彼らが彼の王国となるため、すなわち彼の権威によって支配される人たちとなるためです。マタイ24章14節、そしてこの王国の福音は、すべての民に対する証のために、人の住む全地に述べ伝えられる。それから終わりが来る。啓示録1章5節、また忠心な証人、死人の中から最初に生まれた方、地上の諸王の支配者であるイエス・キリストからあるように、私たちを愛して、彼の血によって私たちを罪から解放し、私たちを王国とし、彼の神また父の祭司としてくださった方に、栄光と権能が永遠にわたってあるように。アーメン。A、新約は王国に関して福音を述べ伝えます。神の王国は真の福音ですから、福音を認識するには王国を認識する必要があります。使徒8章12節。しかし、ピリポが神の王国とイエス・キリストの御名の福音を述べ伝えているのを彼らは信じて、男も女もバプテスマされた。B、福音は王国のためです。福音が告げ知らせられるのは、反逆的な罪人が救われ、資格づけられ、装備されて、神の王国の中へと入るためです。マタイ4章17節、この時からイエスは述べ伝え始めて言われた。悔い改めよ、天の王国は近づいたからだ。使徒8章12節、しかし、ピリポが神の王国と、 イエス・キリストの皆の福音を述べ伝えているのを彼らは信じて、男も女もバプテスマされた。1. 命の福音、恵みの福音、救いの福音はすべて王国のためです。王国が中心、車軸です。ヨハネ3章16節。神はその一人子を賜ったほどに世の人を愛された。それは彼の中へと信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためである。使徒20章24節。しかし、私が自分の皇帝と主イエスから受けた務めを全うして、神の恵みの福音を厳かに明かしするためには、自分の命を尊いとは思いません。4章12節。この方の他に救いはありません。私たちが救われるべき名は、この名のほか天下の誰にも与えられてないからです。2. 報告の福音は、人々を神の救いへともたらすだけでなく、王国へともたらします。王国の福音の強調点は、神の天的支配と主の権威にあります。3. 王国の福音は、信者たちを神聖な支配の領域へともたらします。それによって彼らは、神聖な王国の中で、神聖な命の祝福に預かれます。第一テサロニケ2章12節。それはあなた方が、ご自身の王国と栄光の中へと、あなた方を召しておられる神にふさわしく歩くためです。C、マタイによる福音書において、王国の福音の目標は、人々を三一の神の中へと入れ、彼らを天の王国の国民とすることによって、天の王国を設立することです。マタイ28章19節。だから言って、すべての諸国民を弟子とし、父と子と聖霊の名の中へと彼らをバプテスマして。ローマ14章17節。なぜなら、神の王国は食べ飲みすることではなく、義と平和と聖霊の中の喜びとであるからです。もしあなたが反逆的な罪人にあっても、ショックを受けないでください。これが全地の状況です。私たちの主が来たのは、反逆的な罪人を救うためです。彼らがどれだけ反逆的であっても、恐れないでください。彼らはおそらく、タルソのサウロのように、あなたを殺害しようとしないでしょう。神の福音を信じなさい。あなた方が捧げる祈りを信じなさい。反逆的な罪人は救われて、神の王国の中へと入るのです。東京に教会があります。ですから、東京の一部は、神の支配のもとにあります。ここの多くの人々は神の支配のもとにいます。主は都市に次ぐ都市を欲しています。ローマ数字5、私たちはキリストにある信者として再生されて神聖な主力の領域としての神の王国の中へと入りました。そして命、光、愛の中で神の支配のもとに生きています。コロサイ一章十二節、光の中で生徒たちに割り当てられた分け前に預かるようにと、あなた方を資格づけてくださった御父に感謝を捧げるように。十三節、御父は私たちを暗闇の権威から救い出して、彼の愛する御子の王国に移してくださいました。ええ、私たちは神の王国の中へと生まれました。今や私たちの霊の中の神聖な命は、神の王国を知っています。B、私たちが再生を通して入った神の王国は、神聖な種族の領域です。私たちは神から生まれて、神の命と性質を持つ神の子供たち、すなわち神人となることによって、この神聖な領域の中へと入りました。ヨハネ1章12節、しかし、すべて彼を受け入れた者、すなわち皆の中へと信じる者に、彼は神の子供たちとなる権威を与えられた。13節、これらの人は力ではなく、肉の意志からでもなく、人の意志からでもなく、神から生まれたのである。C、私たちは再生を通して、神の愛する御子の喜ばしい王国の中へと移されました。これは私たちが愛の中で命をもって支配される領域です。今日私たちがいる王国は、 命と光と愛に満ちている領域です。この領域は愛に満ちています。とても輝いており、光に満ちています。死もなく命に満ちています。私たちは宇宙で最も幸いな場所にいます。ローマ数字6、王国の福音は、この時代の終わりの前に、すべての民に対する証のために、人の住む全地に述べ伝えられます。マタイ24章14節。A、この述べ伝えは、啓示録第6章1節から2節の第一の封印の白い馬によって表彰されており、この時代の満了の印となります。啓示録6章1節。子羊が7つの封印の1つを開いたとき、私が見ていると、4つの生き物の1つが雷のような声で、来たれというのを聞いた。2節。そして見ていると、見よ、白い馬があり、それに乗っている者は弓を持っていた。そして冠が彼に与えられた。彼は出て行って勝利を得た。そしてさらに勝利を得る。B、諸国民を弟子とすることは、異邦人を王国の民とならせて、この地上に今日でさえ、彼の王国、すなわち教会を設立することです。C、私たちが福音を述べ伝える内在的な目的は、諸国民を三一の神の中へともたらして、彼らを天の王国の国民にすることです。私はこのように終えます。私はあなたが祝福を期待するように進めます。主よ、あなたの永遠の定められた御旨のために、あなたの形と統治権のために、あなたの栄光と王国のために、日本におけるあなたの回復を祝福してください。経験ビジネスライフ編1、宇宙における根本的な問題は神の権威に対する反逆です。王国の福音を通して神は人々を天的権威の支配のもとにもたらします。それは彼らが彼の王国となるため、すなわち彼の権威によって支配される人たちとなるためです。あなたは宇宙の根本的な問題が神の権威に対するサタンの反逆であることを知る必要があります。言い換えると、サタンの反逆に追従せず、神に対して服従することを学ぶ必要があります。このことを学ばなければ、あなたは問題の根本原因を対処していないことになりますので、あなたの生活にはいつも暗闇と混乱があります。あなたは職場において、主に従うことによって、自分の上司に従うべきです。そうすることで、職場に神の支配と祝福をもたらしてください。コロサイ3章22節。奴隷たちをすべてのことで肉によるあなた方の主人に従いなさい。人にへつらう上辺だけの使い方ではなく、単一な心で主を恐れつつ従いなさい。23節。あなた方が何をするにしても、人に対してではなく、主に対してするように、心から行いなさい。2、命の福音、恵みの福音、救いの福音は、すべて王国のためです。王国が中心、車軸です。王国の福音は、人々を神の救いへともたらすだけでなく、王国へともたらします。王国の福音の協調点は、神の天的支配と、主の権威にあります。王国の福音は、信者たちを神聖な支配の領域へともたらします。それによって彼らは神聖な王国の中で神聖な命の祝福に預かります。ほとんどのクリスチャンは命の福音、恵みの福音について理解しますが、王国の福音について理解しません。しかし命の福音も恵みの福音も実は王国のためです。王国がなければ目的がなく、中心、車軸がないので、神のエコノミーは完成されません。王国の福音において、その重点は、神の天的支配と主の権威です。あなたは悔い改めて王国の福音を受け入れましたが、クリスチャン生活において、絶えず悔い改めを経験し、反逆から服従へ、不平から感謝へ、不信仰から信仰へ、できない自分から、 できる神へ、消極的な発想から積極的な発想へ転換すべきです。悔い改めとは、思いの向きを主に向け替えることです。生活の中であなたは多くの時、自分の古い観念や日本の文化に思いを向けています。主の恵みと憐れみにより、あなたが照らされたら直ちに悔い改め、自分の不信仰、弱さ、欠点、罪を告白し、主に向きを変え、主を見つめてください。そうすれば、あなたのビジネスライフにおいて、あなたは実際的に神の王国の中にとどまり、神聖な命の祝福に預かることができます。実は職場の実際的な環境は、あなたが霊を活用し、思いを霊につけて神の王国にとどまり、その領域を拡大させ、サタンと混乱を支配し、命の祝福を享受する訓練の場なのです。神に感謝する中で、勤めている会社と上司に感謝し、王国のために自分自身を訓練してください。アーメン。